第二歴代史の15章。引き続きこの朝について一緒に学んでいきたいです。で、14章で私前回学びましたけども、朝という王様は、まあ本当に神を信頼して、神により頼んで、自分たちよりも倍ほどある戦力を持ったクシュ人のゼラフの軍勢が攻めてきた時も、もちろんその前から平和である時に、その戦いの備えをしていたからこそ、そうやって危機が来た時に神を心からより頼んで、神の助けを、また神の恵みを引き出すことというか受け取ることができたんですね。そのような王様です。で、その、まあ、15章は、ある意味その朝の絶頂期みたいなもんですね。本当にその神からたくさんの祝福を受けて、その祝福に対して、まあ、朝が本当にその応答していくというか、健全に。そのようなことを15章で学ぶことができます。一言祈ります。天の父さん、どうぞ今日もあなたが私たち一人一人に語りかけてください。この箇所を通して、朝のこの歩みを通して、私たちに明らかにしておられ、明らかにしようとしておられることを、どうか聖霊によって受け取ることができますように、どうぞお助けください。お願いします。私の心をあなたが柔らかくしてくださって、あなたの言葉に、耳を傾けて、そしてその言葉を理解することができますように。あなたの言葉によって本当に励まされ、奮い立つことができますように、主どうぞお助けください。御言葉を分かち合う私にも、どうぞあなたが今日も力を与えてくださって、あなたの言葉を委ねてください。そしてあなたが語ろうとしておられることを語っていけますように、どうぞ私を導いてください。お願いします。今日も皆であなたを待ち望んで、あなたに期待を置きます。あなたに信頼します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。まず一節をお読みします。すると、神の霊がオデデの子、アザルヤの上に臨んだ。このオデデの子、なんか可愛いですね、オデデ。オデデの子、アザルヤ。という人は、ここにしか登場しません。なんか他には出てこないんですよ。で、アザルヤという名前は、王様にもアザルヤという人が出てきますし、いろんなその祭司もアザルヤというのが出てきますし、いろんなアザルヤさんがいるんですけども、このアザルヤさん、オデデの子アザルヤという、この、ここで書いてある人は、ここでしか出てこないんですよ。聖書には、たくさん、その、ダビデであったり、アブラハムもそうですし、ペテロとか、ヤコブとか、ヨハネとか、パウロとか、いろんな、その、ところで、その、たくさん名前が出てくる人もいれば、登場人物として。一度だけの人もいるんですよ。この、オデデの子、アザルヤさんのように。でも、むしろ、この、聖書に登場しない人々の方が、多いはずなんですよ。じゃあその人たちは神に従ってなかったのかというと、そうではないはずです。でもその聖書に名前が残されてないというか、その記録されてないだけであって、その他大勢の人たちが聖書に登場しなかったことでしょう。でも神はその人々のことを必ず覚えておられるはずなんですよ。そこが励ましですね。私の名前がその世々にわたって語り継がれなかったとしても全然別に問題ないんですよ。形あるものは崩れてしまいますよ。首里城のこととかショックは受けますけども、でも形あるものはいずれ壊れるんですよ。自分のしてきたことも、自分の名前も、自分の記憶、自分、私という存在の記憶もいずれそのわからなくなっていくんですよ。でもそれはそんなもんで。私たちはその本当にこの一瞬に生きてるに過ぎないんですよ。この長い長い歴史を考えてみると。でも誰に覚えていただきたいかというと、私の孫や私のひ孫や、その久米島のなんとか、久米島の人たちに100年後に私の銅像みたいなのが建てて覚えてられてほしい。そんなんじゃないんですよ。木下千尋ストリートみたいな。それを狙ってるわけじゃないんですよ、全く。もう誰から覚えられてなかったとしてもですよ。本当に神に私を、のことを覚えててくださってですよ。そして、その、 イエス・キリストが戻って来られるときに、そのイエス・キリストに従い続けて、その神のものとなったものが蘇るときに、神が私の名前を呼んでくださって、私も他の生徒たちと一緒に、朽ちないこの栄光の体が与えられて、そして一緒にその復活して、永遠に神と共に過ごして、永遠に覚えてくださる神のもとで、その愛するという関係を、その永遠に向かってその深めていきたいんですよ。私は一瞬でしかないんですよ、この地上では。本当に神に覚えてていられますように。イエス・キリストと一緒に十字架にかけられた罪人の一人は、こう言いましたね。主よってあなたが、天のその王座に就かれるときに、どうか私のことを思い出してくださいって。私のことを覚えててくださいって言ったんですよ。もう彼はその十字架で苦しい中でですよ。いろんなその感情がその湧いてくる中で、もう本当に正しい言葉というか、が与えられたんですよ、信仰が。覚えててほしいって私のことを。他の人だけじゃなくて、他の人にではなくて、ただ本当にイエス・キリストに覚えててほしいって。このアザルヤさんのように、もしかしたら私たちの名前や私たちの記憶というのが、その一瞬で残るかもしれないですよ。何かしら。でも残んなくたっていいんですよ。神が覚えておられるから。私がした、その神に対する正しい行いや、その奉仕や、いろんなその技というのは神が全部覚えててくださるんですよ。誰も評価しなくても、神がよくやったねっていうふうに、必ず最後の最後言ってくださるんですよ。そこに向かって私たち、神によくやったねと言われる、他の人にも言われたいという気持ちもありつつも、でも神に対してやるんだっていうところに、このコースを、この、歩みを定めていたいですよ。このオデデの子アザリアさんは、一度だけ、この箇所にだけ登場します。で、このアザリアさんは、神から霊を受けて予言をしたんですね。二節。そこで彼は朝の前に出て行き、彼に言った。朝及びすべてユダとベニヤミンの人々よ。南ユダは、ユダ部族とベニヤミン部族の集合ですから、そう、ユダの民に対して語ってるわけです。私の言うことを聞きなさい。あなた方が主と共にいる間は、主はあなた方と共におられます。もしあなた方がこの方を求めるなら、あなた方にこのご自身を示してくださいます。もしあなた方がこの方を捨て去るなら、この方はあなた方を捨ててしまわれます。祝福と呪いの大原則です。当たり前というほどに、この創世記の初めから今に至るまで、ずっとこの変わることのない分かりやすい原則が語られています。あなた方が主と共にいる間は、主はあなた方と共におられます。主が共におられるのであれば、そこに祝福があるし、そこに守りがあるし、そこに力があるんですよ。でも、あなた方がこの方を捨てるなら、捨て去るなら、この方々は、あ、ごめんなさい、この方はあなた方を捨て去りますって。祝福と呪いの大原則なんですけども、祝福と呪いというと、この二つしかないんですよ。でも、神の霊によって語ったアザルヤさんの言葉には、三つ目の状況があるんですよ。一つ目は祝福ですね。主と、あなた方が主と共にいる間は、主はあなた方と共におられる。二つ目は呪いですよ。呪いは、あなた方がこの方を捨て去るなら、この方はあなた方を捨て去ります。でもここで三つ目の状況が書かれてるんですよ。言われてるんですよ。それは何かというと、あなた方がこの方を求めるなら、あなた方にご自身を示してくださるって。だからこの旧約の時代から神の恵みによる祝福、神の恵みによる救いという要素は存在するんですよ。旧約に生きた人たちが神の恵みを受けることができなかったわけではないんですよ。だって神の恵みによらなければ、誰一人としてダビデでさえも、アブラハムだろうと、イサクだろうと、ヤコブだろうと、誰だろうと救われないんですよ。誰だろうと祝福されないんですよ。 その人たちのその働き、その人たちの行動によっては誰一人としてこの神の祝福を得ることができないんですよ。でも神と共にいる間は、主と共にいるというのは、この方を求めるなら、神を求めるんだったら、神がご自身を私たちに示してくださるって。離れてしまったとしても、神を求めるんであれば、本当に離れてしまった、神を捨ててしまった。でもどうぞ、あなたが、私のもとにもう一度お戻りくださいって。その主の皆を求めるんであれば、神がもう一度、神との関係をもう一度求めるんであれば、神はその恵み深さを、その愛に満ちておられることを、そして慈しみ深さや、憐れみ深さを示してくださるって、ご自身のこの、性格を、性質、ご性質を。たとえ私が神を捨て去ったとしても、私が神に対して罪を犯したとしても、私に対する神の恵みというのは常にそこにあるんですよ。私たちに対して。放蕩息子のように我に帰って、悔い改めてお父さんのもとに戻ると、関係が回復するんですよ。私がその呪いの中にあって苦しんでいるその状況の中でも、もしこの方を求めるんであれば、神はご自身を、その恵み深さを、憐れみ深さや恵み深さや、その愛の大きさを私に見せてくださるんですよ。申命記の4章29節。あなた方はあなたの神、主を主体求め、主に会う。あなたが心を尽くし、精神を尽くして切に求めるようになるからである。ここには、その、神を求めると、神を主体求めると、神が私たちに会ってくださるって、いうことが書かれてあります。エレミアの29章、13節。エレミアの29章の13節には、こう書いてあります。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。14節。私はあなた方に見つけられるって。だからもし私たちが心を尽くして、だから本当に神を捨ててしまってたり、神の前に罪を犯してしまったり、神のことを完全に忘れてしまってたりするような状況でも、神はプレゼントとしてその悔い改めを与えてくださるんですよ。プレゼント、恵みによるプレゼント以外何物でもないですよ。私に悔い改めが与えられて、この神との正しい関係に戻されるなんて、戻る道を与えてくださるなんて、もうプレゼント、恵みのプレゼント以外何物でもないですよ。マタイの7章の7節では、探しなさいって。まあ求めなさいって、そうしたら与えられますって。探しなさい。そうしたら見つかりますって。叩きなさい。そしたら、開かれますって。神は、私たちが、求めるときに、隠れる方じゃないんですよ。隠れんぼしないんですよ、神は。隠れんぼするのは私たちですよ。アダムとエヴァみたいに。あなた方どこ行ったのかって。私は裸だから、私はあなたの前に罪を犯したから、あなたの前に出ていくことができませんとかっつって。神とかくれんぼしても面白くないですよ。私が10数えて、どこだとかって言ったら神が、はい、ここよみたいな感じで出てくるんですよ。神は私たちに見つけられたくてしょうがないんですよ。ご自分を私たちに表したいんですよ。その恵み深さや憐れみ深さや、ご自分の私に対する私たちに対する愛を教えたくて教えたくて、それを受け取ってほしくてしょうがないんですよ。だから私たちに対して隠れることは絶対にしないんですよ。私たちに対するその愛をもう留めるようなことは決してないんですよ。それでも神のことをなんか分かんなかったり、神の愛が分かんなかったりするのは、私が神を見つけようとしないからなんですよ。神は私が求めるものを、私の心にあるものを与えてくださる方なんですよ。もし私が神と共にいたいという思いがあるのであれば、神は私と共にいてくださるんですよ。でももし私が神を捨て去りたいというのであれば、神はその私の願いを、私の心の思いを聞くんですよ。 じゃあいいでしょうって。でもそれでも神をやっぱり求める思いがもう一度そのプレゼントによって与えられて、私のうちに住んでおられるその聖霊がその悔い改めて神との関係に戻ろうよって、その声に私が聞き従って神を求めるなら、神はもうすぐにでも私の前に出てきてくださるんですよ。待ってたよって。放蕩息子がそのお父さんのところに戻ることを決めて、その遠い、まだまだ遠いところにいた時にお父さんが見つけてくれて、お父さんが走り寄ってくれたんですよ。私はあなたの息子と呼ばれる資格がないって言おうとしたんだけど、息子はそのセリフを遮ったんですよ。ハグして、その汚れてる首にいっぱいキスして、着物を着させて、履物を履かせて、そして息子の印であるこの指輪をはめたんですよ。神はそのような方ですよ。3節から6節。アザリアはもちろんその神の霊によってですけども、このイスラエルの歴史から祝福と呪いの大原則、またその中で本当にその神を求めたら神が現れてくださる、ご自身を示してくださるということを、この歴史を振り返って朝と、ユダの民に語っています。3節から6節。長年の間イスラエルには誠の神は神なく、教師となる祭司もなく、律法もありませんでした。しかしその悩みの時に彼らがイスラエルの神主に立ち返り、この方を尋ね求めたところ、彼らにご自身を示してくださいました。この時期には出て行く者にも入ってくる者にも平安がありませんでした。国々に住むすべての人々に大きな恐慌があったからです。そして彼らは民は民に、町は町に愛逆らい、共に打ち砕かれてしまいました。神があらゆる苦しみを持って彼らをかき乱されたからです。もうこれイスラエルの歴史ですけど、おそらく獅子の時代でしょう。獅子記の時代です。そこにその誠の神がなかった。つまりその人々はその神を求めなかったんですよ。また、教師となる祭司もいなかったんですよ。だから祭司というのは、この時代、なんかその、生贄とか、神殿とか、幕屋とか、そういうところだけでなんか関わってた人じゃないんですよ。彼らはその律法を読み聞かせるために、神に従うこと、神の基準が何なの、神の正しさの基準がこれで、神は何を正しいと思われていて、神は何を汚れていて、その間違っているというふうに言われるのか、それを祭司は教える役割があったんですよ。でも教師となる祭司もいなかったって。出ていく者にも入ってくるにもその平安がなかったって。国々に住む全ての人々に大きなこの恐れ、恐慌があったって、どうなるんだろうって。周りには敵がいるし、恐ろしいなあって、不安だなあって。だから神に対するその信頼も信仰もなかったんですよ。不安とか恐れというのは信仰の、反対語です。神に信頼を置いて、神を信じているのであれば、神が助けてくださるって。神がおられるから大丈夫だというその信仰が与えられているんだったら恐れることはないから。だから信仰と恐れっていうのは相反するものです。民は民に、町は町に愛逆らって、お互いその打ち砕かれたって、互いにその敗北してるんですよ。で、自分たちのその自分たちをこの削り合ってるというか、内々でも外に対しても、結局なんかその力を持たないで弱くなっていく一方だったって。でもその中でその悩む時に、悩める時、悩みの時に神は彼らにご自身を示されたんですよ。なぜかというと、彼らが神を尋ね求めたからですよ。そして彼らがそのイスラエルの神主に立ち返ったからです。だから苦しい中で神を求めたんですよ。ああそうだったって、私が神と共にいようとするのであれば、神は私たちと一緒にいてくださるって。 私たちが求めるということは、神を求めているということが神と共にいるということですから、完璧なその状態っていうのはないんですよ、神と共にいるのは。この地上においては。だから求め続けるんですよ。神を求めるんだったら、その神のもとに留まるというのは、神を求めるということも含まれますよね、もちろん。でも神を忘れていて、神のない、律法を教える人もいない。だから自分も律法も守れない。神の前に正しくないときに、神の御声を聞いて、また神を思い起こして、神に立ち返って、神を尋ね求めたら、神はご自身を示されたって、イスラエルの民。そして、最後、この七節で、このアザリアさんを通して神が語られた、この神の願いなんですけど、それはこうです。七節。しかし、あなた方こそ強くあってほしいのです。力を落としてはなりません。あなた方の働きには報いが伴っているからです。神はこの朝に対しても、また朝と共にいたユダの民に対しても、あなた方こそ強くあってほしいって願ってるんですよ。力を決して落としてはならないって、あなた方の働きには報いが伴ってるからって。で、このアザリアさんが来た時期というのは、どういう時かというと、このクシュ人ゼラフが、その倍の軍勢を戦力を率いて、ユダにその戦いを仕掛けてきたんですよね。それで、朝は彼に対して出陣して戦いの備えをしたんですよ。信仰で一歩踏み出したんですよ。そして神に求めて助けを求めてその祈ったら、力をの強いものを助けるのも、力のないものを助けるのも、あなたにあって変わりはないはずですって。あなたの皆によって私たちは、その、この大軍に当たりますって。どうか人間に過ぎないものがあなたに敵対するようなことがないように、そんなことが思えないように、どうぞしてくださいって。そしたら神が大勝利を取られたんですよ。そして、そのゲラルという町の周辺にまで行って、その町々を全部その分取っていったんですよ。たくさんのその分取り品を持って、この勝利に酔いしれるじゃないですけど、本当にその勝利の喜びをそのあげていた最中に、神はオデダの子、アザリアをの上にその神の霊を注ぎ、そしてアザリアを通して語ってるんですよ。あなた方こそ強くあってほしいって。力を落としてはならないって。あなた方の働きには報いが伴ってるって。あぐらかくなって言ってるんですよ。たとえ大勝利を得たとしても、たとえ神からの大きな祝福を今受けていたとしても、そこにあぐらをかいてしまうと、神を求めることをやめてしまうので、最終的に神を捨て去ることになりかねんて。だから、こんなにも神のことを求め、力が与えられ、その働きに報いが伴っているあなた方だからこそ、神からの祝福を失わないようにしてほしいって。あなた方こそ強くあってほしいって。神によってその力が与えられ、強さが与えられ、その報いが与えられているんだから、あなた方にこそ強くあってほしいって。だからこそこれからもあぐらをかくことなく神により頼み続けて、それを覚えて、神を求め続けてってほしいんだって。そのアザリアを通して語られた神の願いを聞いた朝とその、民はどうしたかというのが、この8節から最後の19節まで書いてあります。まずは8節のこの全般だけを読みます。朝はこれらの言葉と預言者オデデによって預言されたことを聞いたとき、奮い立ってと書いてあります。だから預言者オデデという人と、子供のアザリアさんと、まあ、両方が使わされたんでしょうね、おそらく。で、アザリアさんも語ったでしょうし、そしてオデデも、ここには何とか語ったかは書いてないですけども、オデデも語ったわけです。朝は、この御言葉を聞いて、神の言葉を聞いて、神の願いを知って、どうしたかというと、奮い立ったんですよ。この神の御言葉に励まされたんですよ。これからも 神と共にいること、神を求めることを追求しようって決めたんですよ。そして強く神にあって強くあり続け、力を落とすことなく、この神から与えられる働きの報いを受け続けたいってそう思ったんですよ。まあ、第二歴代史の15章を開いてますけど、ここには何か挟んでおいて、開ける方だけでいいんですが、ヨハネの15章を開いてください。新約聖書です、ヨハネは。無理に開く必要はないです。ヨハネの15章。4節。ヨハネの15章の4節。ヨハネの福音書の方ですね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。ヨハネの15章4節。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木によっていなければ、枝だけでは実を結ぶことはできません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。とどまっていなさいってイエス・キリストはおっしゃったんですよ。第二歴代史の方では、その神と共にいるんであれば、神も私たちと共にいてくださるという約束があるんですよ。私がキリストのもとにとどまるんであれば、キリストは私たちのうちにとどまってくださるんですよ。そして、5節で書いてあるように、私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。でも、6節、誰でも私の、もし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて火に投げ込むので、それは燃えてしまいます。7節、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、互いに愛し合うということですね、私の言葉。これは12節に書いてありますけど。6節、ごめんなさい、7節ですね。何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。このイエス・キリストの言葉を聞いて、私が、あなたが何を考えるかです。朝はこう聞いたんですよ。もしあなたが神と共にいるんであれば、神はあなたと共にいてくださいます。もしあなたがその神を求めるのであれば、神はご自身をあなたに示してくださいます。もしあなたが神を捨て去るのであれば、神はあなたを捨て去りますって。同じようなことが書いてあるんですよ。同じようなそのことというか原則が同じです。もし私がイエス・キリストのもとにとどまるのであれば、私は豊かな実を結ぶんですよ。そして欲しいものは何でも、必要なものは何でも、キリストが神が与えてくださるという約束が与えられているんですよ。でも木から離れてしまうんであれば、私たちは実を結ぶことがないので、その木を火に投げ込むって。そして燃えてしまうって。祝福と、呪いというか、の、この約束があるときに、皆さんは、どっちの方に、自分の意識を向けますか？祝福の方ですか？それとも、呪いの方ですか？朝のように、祝福の方に励まされるのであれば、御言葉によって励まされ、奮い立ち、何かその神を求め始めるんですよ。そして実を結ぶために私に何でも与えるといったその約束を信じて、どうぞ私にその力を与えてくださいって、実を結ばさせてくださいって。で、言って愛するということをそのするために自分に信仰が必要だったり、愛が必要だったり、忍耐が必要だったりするときに求め始めるんですよ。けど、神は恐ろしい方だって。タラントを渡されたそのしもべたちと同じように。私がもし失敗してしまったら、どうしようって。イエス・キリストにとどまることができなかったら、私はその、切り捨てられて、 なんか捨てられて、そして枯れて、そして火に投げ込まれて燃えてしまうって。ああ、どうしようって。私が神を捨て去ってしまったら、私は神に捨て去られてしまうなんて言われたって。ああ、どうしようって。私たち、神の御言葉を聞くときに、覚えておく必要があります。神は私を絶望させたくないんですよ。当たり前ですけど。神は私に希望を与えて、神は私に神をその信頼し、そして力を与えてくださるという、それを神の約束が正しいということを、確かにその通りだということを体験してほしいんですよ。セーフティーネットまでありますよ。もし失敗したとしても、悔い改めて神に立ち返るんであれば、神はご自分のその恵み深さや憐れみ深さを私たちに示してくださるって。のに行かないって。どれだけ信仰がないんだ。俺。私は。神は私を絶望させたいんではないんですよ。神は私を励まし、その言葉によって励まされ私が、そしてその言葉に奮い立ち、神に従うことを追求させ、そして私のために神が用意しておられる多くの祝福を豊かに私に与えたいんですよ。だから御言葉を与えるし、だから私たちにこの約束を、この聖書を与えておられるんですよ。聖書は、私を励まし、神に対する信仰を、また信頼を増し加え、その御言葉によって奮い立って、神を求めることを励ましますよ。その力を与えてくれるんですよ。すごくないですか？聖書を読むということは、神のその御言葉に触れるということですよ。私を励まし、私の信仰を奮い立たせ、神に従うことを追求させ、私のために用意しておられる多くの祝福を豊かに受け取るために、神は数多くの御言葉を持って私を励ましたいんですよ。聖書を読むとそうなるんですよ。私の聖書通読がどれだけ淡々として、どれだけ無味乾燥で、どれだけ灰色か、そうやって聖書を読んでるんであればもったいないですよ。神の御言葉を見つけては、神のご性質を見つけては、神のその憐れみ深さや恵み深さを見つけては、神のその約束を見つけては、自分に語ってくださってるって、私にそうやって神のご性質を示してくださってるって、本当に心から感謝してそれを受け取れるのであれば、それを信仰にその一つ一つの御言葉が結びついていくのであればですよ。聖書を読むのは素晴らしく楽しいですよ。そしてこれを週に一回の一瞬だけその使うとか、一日の一瞬だけのその時間に使うものとしてはもったいないってなるはずなんですよ。本当に神の言葉によって励まされ、奮い立たせられるという。私は本当に神に対するその信仰が増し加えられて、そして神が与えてくださる、用意してくださったのその祝福を受け取るということが、私たちの毎日の生活の中に実現していきますように。朝は、神のその言葉に奮い立ったんですよ。決して獅子のような、獅子の時代のようなイスラエルの民のようには私はなるまいって。出エジプトの民のことも含まってたかもしれないですよ。そのようにはなるまいって。朝のおじいちゃんのレハブアマもそうですよ。調子がいい時には神に調子が悪くなってくると神を求めて、なんか少し調子が良くなってくると神を捨てるみたいな。決してそうなるまいって。そして奮い立ったんですよ。で、何をしたかというと、第二歴代史に戻ります。八節。奮い立って、ユダとベニヤミンの全地から、また彼がエフライムの山地で攻め取った町々から、忌むべきものを除いた。そして、主の玄関の前にあった主の祭壇を新しくしたと書いてあります。その町々から忌むべきものを除いたんですよ。 ユダとベニヤミンの町々から、だから自分が治めてやるところ、エルサレムだけじゃないですよ。自分が治めてやるところ、ユダとベニヤミンもそうだし、エフライムの産地で攻め取った町々から、全部その忌むべきものは取り除いたんですよ。神との関係を阻害するものですよ。もし私の中に、また私が持っているもので、神との関係を阻害するものがあるんだったら、取り除くべきですよ。神との関係以上に良いものはないはずだから。神よりも、その、優先させるべきものっていうのはないはずだから。言われてできるなら簡単ですよ。そんなもう得にしてますよ。できないから、私たち苦しむんですよ。でもだからこそ神を求めるんですよ。私がもし神の、そのイエス・キリストのもとに留まるのであれば、何でも求めなさいって。イエス・キリストがそうおっしゃってるわけじゃないですか。そこでその御言葉に奮い立って、そうかって。私は今これ、こんな、これは絶対に手放さないぞとしてるものがあるけども、いや、確かに神とのその関係を阻害するというか、神とのその時間とかを惜しんでまで、私はこれに労力も時間もお金もかけてしまってるって。でも求めるんだったら、何でも与えられるんだったら、それに代わるようなそのもの、神との関係の中に本当に喜べるような、その関係を与えてくださることや、その邪魔になっているものを、その取り除くものも、その力も思いも神が与えてくださるはずだって。そして喜んでこのことを神に応答することができるはずだということを信じて求め始めるはずなんですよ。というか求め始めてみると、神は必ずそうしてくださいますよ。あ、別にいらないじゃんって。神との関係の中で神が与えてくださる良いもので、私を満たして、神とその神との関係を阻害するもので満たしてた部分というのを、別の良いもので神が満たし始めるんですよ。朝は、忌むべきものを除くというプログラムを行ったんではないんですよ。彼は神の御言葉に奮い立って出て行ったんですよ。プログラムっていうのは、ある意味、その自分自身を強制します。強制的に行わすんですよ。この、これがあるから、プログラムに則って、やらないといけないからやりますって。あるところまでは有益です。ある意味自分を打ち叩いてまで、その神に従わせた方がいいところがあるから。反強制的に無理やり、もうこれを捨てるみたいな。これはやめるって、この時間もうやめるとかつって。でも、御言葉によって励まされ、御言葉に奮い立つということは、この自発性を励ますんですよ。喜んでできるようになるんですよ。でもその時には、御言葉に応答して喜んで、神に応答する時には、もう、プログラムっていうのはそこに存在しなくても、もう、なんていうのかな、ほっぽってでもやるんですよ。だから私たちに必要なのは、その、自分を神に従わせるようなプログラム的なものではなくて、御言葉に奮い立つということですよ。神に励まされて、神を愛することを本当にその自発的にやりたいという思いが与えられるもので、ことですよ。それは求めたら与えられるんですよ。探したら見つかるんですよ。叩いたら開かれるんですよ。この約束を私たち握るんですよ。そして、ああ、こんな約束をイエス・キリストがしてくださってるんだったら、私にもこれは有効なはずだって、よし、祈ってみようっていうのが、御言葉に奮い立つということですよ。知識では収まらないんですよ。ワクワクするんですよ。9節と10節。さらに、彼はユダとベニヤミンのすべての人々、およびエフライム、マナセ、シメオンから、来て彼らの元に身を寄せている人々を集めた。彼の神、主が彼と共におられるのを見て、イスラエルから多くの人々が彼を頼ってきたからである。こうして朝の治世の第15年の第3の月に彼らはエルサレムに集まった。だから神を主とする人々が集まってきたんですよ。だから朝はどうしたら国が祝福されるかというその原則をもうはっきりと捉えたんですよ、ここで。で、イスラエルの国で、北イスラエルで、その行き場を失ってた人々、その神を愛する人々が、ある意味難民になってたんですね。 なのでその朝を頼ってきたわけです。エフライムからマナセからシメオンから。そしてユダの国が朝王もそうですし、またその民が本当にその自発的に神の言葉によって奮い立たされて、神との関係にそのとどまっていられるように、私たちもそうですけど、もし神にとどまり続けたいのであればですよ、必要なのはもちろん信仰や祈りやその神との関係もそうなんですけど、私たちにそれに加えて必要なものは何かというと、同じ志を持った人々ですよ。一人では弱いから、同じ神を同じように同じ方向を向いて歩む人たちを同じように求めて、同じように弱さを覚えて、そして同じようにその神を愛する人々が必要ですよ。朝とこのユダの王国にはこのような人たちがいたんですよ、いっぱい。ものすごい祝福されるはずですよ。私たちの教会も同じですよ。この教会に属する一人一人が同じ神を同じように同じ方向を向いて同じように神を愛して、神にとどまることを、イエス・キリストにとどまることを求めるのであれば、神が祝福しないはずないですもん。私たちそれぞれに祈る必要がありますよ。どうか私に信仰の友を与えてくださいって。一緒にお茶するお供も必要ですけど、自分の趣味をその一緒にその分かち合って一緒にその時間を過ごす友も必要ですけど、私たちに一番本当に必要なのは信仰の友ですよ。第一コリントの15章の33節には、友達が悪いと良い習慣が損なわれるって。どんなにその神に従いたいって、どんなにその神にとどまってたいってそうやって思ったとしても、自分が付き合うその友達が悪ければ、その良い習慣、神への思いというのは損なわれていくんですよ。私たちのこの集まりが本当にその神にとどまり続けること、神に頼り続けること、それを追求するために本当にその有益な集まりとなっていくことを、キリストの皆によって求めていきたいですよ。そしたらそうしてくださるはずだから、それは素晴らしい約束ですよね。私の今の状況とか皆さんの今の状態とか関係ないんですよ。神に求めたら神がそうしてくださるから、願っていく価値のあるものですよ。そして一人一人にその信仰の友が与えられることも、それも願っていく価値のあるものですよ。そして彼らは神に対してその誓いを立てるんですよ。11節から15節。その日自分たちが携えてきた分取り物の中から牛700頭と羊7000頭を主に生贄として捧げた。かわいそうという声がどっかで聞こえてきましたけど、確かに。でもものすごい数ですね。さらに彼らは心を尽くし精神を尽くしてその父祖の神主を求め、誰でもイスラエルの神主に求めようとしない者は、小さい者も大きな者も男も女も殺されるという契約を結んだ。過激ですね。それから彼らは大声を上げ、喜び、叫び、ラッパの角笛を吹いて、主に誓いを立てた。ユダの人々は皆その誓いを喜んだ。彼らは心を尽くして誓いを立て、ただ一筋に喜んで主を慕い求め、主は彼らにご自身を示されたからである。主は周囲の者から守って彼らに安息を与えられた。彼らはその分取り物の中から生贄を捧げたんですよ。主人ゼラフの軍勢から奪ったものですよ。またゲラル周辺の町々から分取ったものですよ。神がユダに大勝利をもたらした結果、ユダの人々が手にしたものですよ。その中からものすごいたくさんですけども、牛700頭と羊7000頭を生贄として捧げたんですよ。でもこれは彼らのなんかこの懐を痛めて、うーとかって言いながら、これがなくなったら、みたいな。そう、この米は、みたいな。この米だけは、みたいな。そういうなんか、のぶしにあげるみたいな。そういうのではなくて、本当に神がたくさん与えてくださったものの中から、神にお返ししたんですよ。神は私たちに蒔く種を与え、そしてそれを増やしてくださる方ですよ。神にお返しするだけの、もちろん今は献金の話だけをしてるんじゃないんですけど、私の心も、私の時間も、 私の物質的なものも全部神に本当に捧げたいと思うときに、私たちに多くの時間であったり、多くの心であったり、多くの物質的なもの、経済的なものを与えてくださる方ですよ。私に必要なものを知っておられるんですよ。神は私を呪いたい方だってないんですよ。私から全部吸い取って、私の力も、私の時間も、私のすべてをその神に捧げるとかってなったら、私が疲弊して、もう無理ですとかって言いながら、バーンアウトしたら、あ、じゃあ次ってこと。千尋もう使えねえ、次、みたいな。そんな方じゃないんですよ。もし私がですよ、24時間、365日、1年間の間、神に私のすべてをその捧げるということを神が許可して、OK ってしてくださったらですよ。私はその1年間、365日、24時間を神にすべてを捧げたとしても、私の中に大きな喜びと、神に対する大きな感謝があるはずなんですよ。そして私の体力も、私の心も、すべてを守っておられて、すべてももう私も満ち足りてもうどうしようっていうぐらいのその状態になってるはずなんですよ。私たちいつも引き算して考えるんですよ。これを神に捧げると、なくなるみたいな。神は私たちを累乗に、倍とかじゃなくて、2乗、3乗、4乗、5乗、6乗みたいな。私たちがその御言葉の種が植わったら、それが30倍、60倍、100倍の実を結んでいくんじゃないですか。倍とかの話じゃないですよ。豊かに実を結ぶようになるんですよ。私たちにその御言葉の種が分かれて、私たちのこの心が本当に神によってその良い地となっているのであれば、そしてその御言葉によって私たちが奮い立って神に期待して神を求め始めて、そこに留まるのであれば、神は多くの実を結ばしてくださるはずですよ。人々はみんなその喜んで誓いを、こんな過激な誓いを喜んで誓ったんですよ。ただ彼らが一筋に主を慕い求めていて、そして神がご自身を彼らに示したからですよ。ただもう強制的じゃない、本当に自発的な契約を結んだんですよ。そして神はユダを周囲の者たちから守って彼らに安息を与えました。その対極にあるのが出エジプトした民ですよ。神はこの出エジプトした民にももちろん安息を与えたかったんですよ。安息を与えるために出エジプトをさせて約束の地に導くというその約束を与えたんですけども、彼らに安息が与えられることはなかったんですよ。まあ、言い方を変えると、彼らは神の安息を受け取ることがなかったんですよ。神は与えたかったのに。彼らが神を信頼しないで、神を試み続けたからですよ。本当かって、水がないんですけどって。食い物ないんですけどって。肉ないんですけどって。エジプトで死んでた方がマシだとかって。ヘブルの記者によると、彼らがその罪に惑わされて、ここの心を固くなにしたからですよ。そしてこうも書いてありますよ。ヘブルの4章の3節。福音を聞かされていることは、私たちも彼らというのは、そのエジプトした民です。彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。信じた私たちは安息に入るのです。信仰に神からの御言葉が結びつかなければ、この第二歴代史の私たちが今学んでいる15章の言葉で言うと、神の言葉に私が奮い立たなければ。信仰に結びつくから奮い立つんですよ。おーって神が何でも私の必要を満たしてくださるのかって。神が私の助けとなってくださるのかって。そりゃすごいなって。じゃあ、神を求めてみようって。求めたら与えられるのか。じゃあ求めてみよう。探したら見つかるのか。じゃあ探してみよう。 叩いたら開かれるのか、じゃあ叩いてみよう。信仰に神の言葉が結びついて、そして私たちが奮い立ってその信仰の一歩を踏み出すときに、神は私たちに安息を与え、その約束を確かに実現してくださるんですよ。でもエジプトした民は御言葉を聞いても、彼らはその信仰に結びつかず、その言葉が、そして奮い立つこともなかったので、アクションもないし、その身もなかったんですよ。感動するだけじゃなくて、励まされるだけじゃなくて、その一時期信仰の一歩を踏み出すことが、踏み出すまで、奮い立って次に行くまでしないと、神が私たちに与えようとしておられるその安息やその祝福を完全に受け取るっていうところまでいかないんですよ。励まされてもまだちゃんと受け取ってないから、しばらくするとまた乾くんですよ。問題を解決しないんですよ。励まされて、あ、じゃあ大丈夫かって思ったとしても、一歩踏み出さないから、それが確信に変わらないんですよ。信仰が働かないから、何かちょっと別なことが起きるとすぐにまた萎えてしまうんですよ。本当にその私たちが学ぶ御言葉や読む御言葉、触れる御言葉、それが私たちの信仰に結びついて、そして奮い立って一歩踏み出すようになっていけますように。16節、アサオの母マーカがアシェラのために憎むべき像を作ったので、彼は王墓の位から彼女を退けた。アサはその憎むべき像を切り倒し、粉々に砕いてキデロン川で焼いた。第一歴代史の15章12節から15節。ごめんなさい、違うことが書いてあったはずなんですが、英語と日本語が違ってた。そこでは祖母って書いてあるんですけど、マーカはね、まあ母と書いてありますね。アブシャルムの娘、もうそれでいきましょう。アブシャルムって、朝はこの母マーカがアシェラのために憎むべき像を作ったって。だからその自分の身内も例外的に扱わなかったんですよ。だから御言葉に励まされて、奮い立たされて、そしてその信仰によって力を得てたので、神と共にいて神を求めること、誰に対しても徹頭徹尾追求する力を得たんですよ。力というのは、神が願っておられることをそのやり遂げる、やり続ける力ですよ。御言葉を信じて、神を信じて、信仰の一歩を踏み出す力ですよ。今日の修法の中にもありますけど、この世の中とか肉とか悪魔というこの三つのその力が私たちに常に戦いを仕掛けるって、その力に打ち勝って神を求める力ですよ。御言葉が、神の励ましが、朝や民の信仰に結びついたから、自分の身内だろうと何だろうと例外的に扱うことなく、この王墓の位から退けるようなことができるんですよ。私たちにその神の御言葉が信仰に結びつかなければですよ、追い求めることはできないです。そこに平安を見つけることもできないです。17節から19節、最後です。高きところはイスラエルから取り除かれなかったが、朝の心は一生涯完全であった。彼は彼の父が性別したものと、彼が性別したもの、すなわち銀金器類を神の宮に運び入れた。朝の治世第35年まで戦いは起こらなかった。で、朝はその一生涯、ここではその完全であったと書いてあって、で下の方を見てみると、全く神とその一つになっていたというふうに書いてあります。 それでお父さんが聖別したものと自分が聖別したその金とか銀とか器類を神の宮に運び入れたと書いてあります。お父さんひどいですね。朝のアビアさん、神のためにってその聖別したものを神の宮に運び入れてなかったんですよ。なんか神のものを神のものにしないで自分のものにしてたんですよ。これはいつか神に捧げますとかって言って惜しんでたんですよ。だからアビアさんのその神との関係が透けて見えますね。朝はその父が聖別したものと自分が聖別したものを神の宮に運び入れます。朝の父性の35年まで戦いは起こりませんでした。だからその父性の15年からだいたいその20年間平和だったんですよ。でも最後の彼は41年間その王様でしたけども、最後の6年間で彼は急降下するんですよ。それが次学ぶ 16章です。そして悲劇的な最後を迎えます。でも彼がその神を信頼して、彼が神と共にいることを追求する、求め続けたこの一生の間、王座について35年間は主にあって完全で、また神と心を全く一つにしてたんですよ。もちろんその16章に書いてないところで朝がその悔い改めたのであれば、それはまたその一生涯っていうのは彼のその一生というふうに読めるかもしれないけども、でも16章を見る限り、その神を求めたとか悔い改めたっていうのは書いてないので、彼がその失脚するした時に、だからこの一生っていうのはこのカッコつきかなというふうに私は捉えています。この35年までのこの一生って書かれるのは大体その人が死ぬまでだからね。死んだ後に彼の心は神と一つになってたとか完璧だったというふうに書かれるんだけど、ここで書かれてるんです。でも16章が残ってるんですよ。だからおそらくその知性の35年まではこの一生の歩み、35年までの歩みというのは神と心を一つにしてたんですよ。だから be careful ですよ。気をつける必要があります。朝が誓いを立てたからではないんですよ。私が誓いを立てるとか立てないとか関係なしに、この原則というのは有効なんですよ。神と私が共にいようと、その追求するのであれば、神は私と共にいてくださるんですよ。私がその神を捨て去るんであれば、神は私を捨て去るんですよ。捨て去られてくれるというか。私がそう願うから。原則は同じですよ。その、誓いを立てる立てない関係なしに。でも、どんなところからでも、私が神を求めたら、神はご自分を示してくださって、ご自分の愛であるその十字架を示してくださって、ご自分の愛を示したそのイエス・キリストを私に示してくださって、キリストにある許しと、キリストにある祝福や、神との関係や、その聖霊によって子供とされることとか、その永遠に向かって神が約束してくださっているその約束とか、それを思い起こさせてくださるんですよ。朝のことから学ぶことは多くあります。良くも悪くも。でもこの御言葉を自分が学んで、それを読んで、私がどう、何を思って、どう行動するかですよ。私の信仰がこの今日学んだこの言葉にその結びついていくかですよ。私がその御言葉に奮い立って、自分で頑張ってわーとかってやるんじゃなくてですよ。本当にその奮い立たせるこの感動を持ち帰らないと、家に帰って。もう一度それを反芻して、ああそうだったって、私の信仰がこのあなたの語ってくださった約束やその御言葉に結びついていきますようにという祈りと、神を待ち望むその祈りに合わさるときに、神は私たちにその信仰の力を与えて、一歩踏み出す力を与えてくださるんですよ。そしたらもう勝利は神が取ってくださって、その勝利によって与えられる分取り物というのは私たちのものですよ。私たちの毎日が本当にその御言葉に感動していて、その御言葉と信仰にが結びついている状態で、そして御言葉によって奮い立っていて、 力を持って神に向かって生きる毎日となりますように祈ります。天の父さん、あなたが私がどうであれ恵み深くて憐れみ深い方であることを心から感謝します。私があなたをあなたに背を向けたとしても、あなたは私に背を向けず、あなたの恵みを変えず、私のことをかわいそうに思ってくださるその憐れみの心を変えない方であることを本当にありがとうございます。私がどんなんでも、あなたが私に語ってくださるその悔い改めに導くその聖霊の声に耳を傾け、そこに聞き従うときに、本当に心を低くしてあなたの前に悔い改めるときに、あなたを求めて私が叫ぶときに、あなたはすぐに私の前に現れてくださるというこの約束をありがとうございます。父さん、どうぞ私の日々の生活の中にこのあなたの御言葉を、あなたの約束を持って帰れますように、私の信仰をどうか励まして、今日学んだこと、あなたの約束、それをその信仰に結びつけてください。私はきっとそうなるんだって、私のその毎日にも私の歩みにもあなたが共にいてくださったり、私がどんなにあなたから離れたとしても、あなたにその悔い改めてあなたを求めるんであれば、あなたを私は見つけることができるんだって、そうやってそのあなたからそのあなたの約束に本当に感動して応答して奮い立って応答していく毎日としてくださいますようにお願いします。でも一人では本当に弱いでしょう。あなたとの関係が与えられているにもかかわらず、私の中にある肉や、また世の中の力や、その悪魔の火矢によって、その力によって負け込む時があります。ですから主よ、どうぞ私に、またここにいる一人一人に、教会の一人一人に主よ、どうぞ信仰の友を与えてください。互いにあなたの御言葉によって励まし合い、御言葉によって奮い立ち、信仰によって一歩進め合っていけるような信仰の友をどうぞ一人一人に、すべての人にどうぞあなたが与えてくださいますようにお願いします。そしてこの教会が本当にそのお互いここに集まると、同じ神を同じように、同じ方向を向いて同じ愛を持って愛するものとなり、そのあなたに応答すること、あなたにとどまること、御言葉に奮い立つこと、信仰によってあなたをその信じ続けること、御言葉を聞き続けること、そのことが励まされる群れとなっていけますように、どうぞ私たちを祝福してくださいお願いします。一人一人を祝福してください。今週もどうぞあなたが私たちを支えてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。